ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
マカハンニャハラミタシンギョンカンジザイ
ボサス
ヨジンハンニャハラミタジショケンゴンカイ くんどいさいくやくしゃりしいくくふいしきしきそくぜくそくぜしきじゅそく薬部尿ぜしゃりしぜしょほそふしょふめつふくふじょぞふげんぜこくちゅしきむじゅうぎょうしきむげんにびぜしにしきしょうこみそくほむげんかいないしいしきかいむむみょうやくむむみょうじんしむろしやくむろしじんくじゅめつどむとくいむしょうやくむとくいむしょうとこぼだいさたいあんにゃはらみたこしむけげむけハンニャハラミタコアノクタラサンニャクサンボナイコチニャハラミタぜんだいじんしゅむいみょうしゅんぜむんじょうしゅむとのしゅのんじょいさいくしんじつふこうごせつにゃはらみたそくせつしゅわつんぎゃててはらぎゃてはらそんぎゃてそわか
般若心
経願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆ともに仏道上善ことをOh. 三四四はい、ですね、涅槃会接心が終わって、次のね、京都の接心が、16日から始まりますけれども、それまではね、土日はずっと鎌倉の方でやりますね。ちょっとね、私らも、45日もちょっと外出て、かなりきついスケジュールで、でそれで、まあ、45日インドと台湾でですね、まあ、いる間は、まあ、次から次へとね、エキサイティングなことが起こるので、気持ちもシャンとするし、あるいはシャンとせざるを得ないし、でまあ、45日なんとかうまく全部完璧に乗り切ったんですけども、ただその結構後遺症っていうかが結構きつくて、東さんの方がなんか体重が減っちゃったりとかね、私はもうちょっとね疲れが取れなかったりとかで、しばらくねちょっとなんか停滞気味だったんですけど、まあ、ようやく大抵2月のね涅槃会の接心ぐらいからまたエンジンかかり始めてね、まあ、今回もそんな感じで、まあ涅槃会接心の後ようやく回り始めたかなという感じですね。はい、でそれで土日瞑想会続いた後ね、16日から京都へ行きますね。案内をね今週というかね、来週というかに、ちゃんと出しますので、それを読まれて、ぜひぜひ、参加してください、ね、去年ね、中国の大連に住んでらっしゃる日本の人がいて、大連で働いてらっしゃる方ですかね、その人も去年京都の接心にいらしたんですね。その人がもう早速申し込みがあったりとかだったんで、ね、まあ、京都はね何やか言っても全国区ですから、京都接心って、まあ、関西の人中心かなと、まあ、一応それを念頭に置いてこういうのを計画立てるんですけど、まあ、普通京都ったら非常に人気のある場所なんでね、全国から多分来ると思いますので、ね、その旬の京都も非常にいいので、私らの会場が哲学の道からもう一本山側に、入ったところで、で哲学の道はご存知のように京都の、桜の名所としてはね一番人気のある、スポットの一つで、だから桜の時になるととんでもない数の人があそこを歩くことになると思いますけど、その、桜のちょっと半月ぐらい前って感じなんでね、まだそんなに人はいないんで、まあ、静かに接心できますし、でももう、春も、始まっているので、そんなに寒い、まあ、ちょっと寒いですけどもね、特別、京 京都の底冷えってほどではないですから、ね、ぜひぜひ参加してください、ね、案内はもうすぐ出しますので、はい、それとですね、その後はまあ、いろいろ続いていきますけども、それとね、メールの方でも案内したんですけれども、今週の木曜日からね、先週のっていうか、3日前の木曜日から、ヨガのね、入門講座っていうのが始まっています。で、これはね、本当に少人数制で、3人か4人かそこらで、の人を相手に出てた時に、ヨガの基礎をね、東先生の方から教えていくっていうね、形で、10週間続きますので、休みがあるから、まあ、大体3ヶ月っていうね、めどですけどね、毎週木曜日の午前の10時からっていうね、感じで、ですので、まあ、この、一方案の人と東先生のヨガの生徒さんって、まあ、ある意味重なってますのでね、ヨガをちょっとね、勉強したいっていう人は、東さんのサイトを見て、でそこに、ヨガの入門講座の案内とかちゃんと載ってますので、それを見てもし興味があったら次回から参加してみてください、ね、はい。で、その時もね、メールの中でも書いたんですけども、私自身もこの間出席して、まあ、私もそんなヨガを特別に勉強してきたわけでもないし、まあ、ヨガは今ちょっと毎週ここで行われているので、毎週に何回かね、まあ、出ているっていう形で、全然詳しくも何ともないんですけども、それでもね、やっぱりちょっとね、きちんと知識は整理しておきたいなと思っていたので、ちょうどいいですね、例えばヨガを邪魔する10の障害、ね、ちょっと仏教と捉え方が違いますけども、でも非常に参考になるし、ね、そういうことって、10の障害がありますで、10の障害はこういうもんですっていうのは一応ね、頭にあった方がはるかに便利なんですよ。まあ、それは丸暗記という丸暗記だけども、一応丸暗記した上で、それで自分の状態をそこからチェックしていく。だから10の名前を覚えただけではどうしようもなくて、覚えた上でそれを徹底的に自分の中で体験をチェックしながら、見ていくっていうね、そういう作業ですね。まあ、でそれもメールにも書いたけども、やっぱりそれをと同じようなことを仏教に対してもちょっともうやっていかなきゃいけないかなってね、気がしています。っていうのは、まあ、私の話はこういうような、フリースタイルの、まあ、特に現代の人にとって瞑想が腑に落ちるのを目指しているので、徹底的に、現代の我々の分析と、それがどういうふうに瞑想につながるのかっていうことについて今徹底的に喋っているので、必ずしもなんか、はい、師匠体のはこういうもんですとかね、十二縁起はこういうもんですとかね、空の大乗による定義はこういうもんですっていうような、ことについてあまり、きちんとしたことを、まあ、時々取り上げますけども、あんまりしてない、まあ、してない理由は、まあ、そういう理由なので、とにかく今の我々のリアリティにの中からどう瞑想につなぎつないでいくかに焦点を当てちゃっているので、だからどうしてもその仏教の教義的な、まあ、仏教では大体数字でね、4つの何々とかね、5つの何々とか、6つの六波羅蜜とかね、7つだと七覚士とかね、8つ八正道とかね、まあ、一応いろいろあるわけですよね。だからその時に八正道ってなんだっけって一応ね、頭に入っておかないと、四覚士ってなんだっけね、でスラスラと言えたりとかね、そういうこともやっぱり大事ですね、いやで、ちょっとそれやってないというのは私も もちろん気づいてるんだけど、なかなかちょっと手が回らなくてね。ですからそういうこともね、もうそろそろやらなきゃいけないかなと思ってますね。まあ、ただね、これは本当にカリキュラムの話であって、それはやっぱ総合的に判断していただきたいんですけども、やっぱりカリキュラムを組んで今私らやっていて、で、当然ね、あ、まあ英語のマスターするって言ったらそれだけで分かるように、英語のマスターだったってそんな一筋縄でいかなくて、ね、あのネイティブの先生との実践的な英会話の練習から、文法のおさらいから、ね、リーディングで何、ね、かを読んだりとか、ね、あるいは発音の練習とか、ね、あらゆるシェイクスピア読んだりとか、ね、ニューヨークタイムズ読んだりとか、まあ、あらゆるレベルであらゆる角度から英語を勉強していかないといけない。でそれを1年間 の, コースの中でどう組んでいくのか、 1日の中で1週間の曜日の中でどういうふうに割り振りをしていくのかってね。でそれが、まあ、英語学校 の, 腕の見せどころじゃないですか、ね、誰も1時間で OK であるわけがないんですね。それと同じで、それを、どういう順番でやるのかね、そういうのをみんなカリキュラムで、そういうところに、ね、英語学校の真髄があるわけですね。そのカリキュラムが良ければ、そして先生が良ければ、非常に生徒もぐいぐいと英語の力をつけていく。でカリキュラムが悪くて先生も悪いといくら学校からやっても全然英語の力がつかないってね、っていうことですよね。だから私らも全く同じで、私らは英語力じゃなくて瞑想力っていうのかな、瞑想する力をつけていただきたいのが、まあ、ここでは目的としていて、じゃあ瞑想する力をどうやってつけるの、あらゆる科目をがあるし、それをどういう順番でやるのかとかね、いろいろありますよね。でそれで、まあ、私は、とにかく今の私らの、リアリティをきちんと見た上で、そこからどう瞑想がつながっていくのかっていうところ、ほとんどそこのみをね、ここずっと喋っているので、だからどうしてもね、七角詞とはこういうものですとかね、そういう話がどうしても今までちょっとできなかったんですけども、言い訳をするとですね。だけど、まあ、今言ったように、この間のヨガの講座を聞きながら、ね、思ったのは、やっぱりこういう、整理も非常に大事だなって、ね、思って。ですから、そういうことも、まあ、今の段階でどういう形になるか分かんないんですけども、ね、とても、まあ、例えばこういう日曜の話の中にそれを入れていくとか、ね、まあ、あるいは特別な講座の枠を組むとか、ね、まあ、いろいろか、まあ、いろいろやりますけれども、ね、少しずつ、手を広げていきたいなと思ってます、ね、はい。でそれで、ちょっとまだ今日の主題ではないんですけども、それでね、ただそうなんだけど、ここはあくまでも、瞑想するのが目的で、瞑想っていうのはもう何回も言うけども、とにかく別の部屋に入んなきゃいけないっていう、ね、ことをずっと言ってきました、ね、でそれは別の部屋に入んなきゃいけないっていうことの前提は、別の部屋があるっていうね、前提のもとで話をしているんですよ、ね、で結局それはどういうことかっていうと、もう別の部屋がないっていう意見は取ってないんですよね。当たり前だけど。だからもう別の部屋があるっていう意見を一応大前提としていて、でどういうことかっていうと、別の部屋というのはあるのかな、ないのかなっていう議論はここではしていません。で、一応別の部屋がありますっていう意見しか取ってないんですよ、ここは。ですから別の部屋があるのかな、ないのかなっていう、 議論をしたい人はちょっと別のところへちょっと行ってほしい。で、別の部屋があると認められる人のみね、ここに来てもらったらいいかなと思ってます。っていうのはどういうことかっていうと、簡単な話でね、例えば今私ら、この一方庵の、座敷に座っていて、でこの座敷からは、ちょっとあれだけど、一方庵の例えばトイレが見えない、ね、今の私らの座ってる位置からは。でそれでここに座りながら一方庵にはトイレがあるのかな、ないのかなってね、議論しても意味ないですね。で、ある人はあるって、なぜ、だって普通家にはトイレがあるから一方庵にもあるはずだとかね、いやいや一方庵でちょっと変わってるから、もしかしたらトイレがない建物かもしれないとかね、いや、で、ある人は、いや私はトイレ使ったことからある、でもトイレが使ったことがあると言ってる人のことはあんまり信用できないから、ちょっとそれも分かんないとかね、そういう意味のない議論をしようと思ったらいくらでもここに座りながらできるんですよ、当然ながら。だけど私はそういう無駄な議論はしたくない、ね、でどうしたらいいのか。そしたら、じゃあ村井さん、ちょっとそこ立って、まっすぐ台所の方に向かって歩いていって、それから左の方へ曲がってくれたらあるでしょってね。まあ当たり前ですよね、こんなことは。だからってことはどういうことかというと、まずは、そこを立って歩いていってくださいっていうことを私はやっぱり皆さん要求せざるを得ないんですよ、ね、ここで座ったままいくら議論をしても意味がない。っていうのはなぜかというと、私の話はすべて、別の部屋があるっていうことに基づいているから。で、まあ、一応一方案にはトイレがあるっていう前提のもとで話を進めているっていうようなもんでね。だから、トイレが見えない場所でトイレがあるのかないのかっていう議論や、あるいはいろんな意見を受け入れるっていうようなことはしていません、ここでは。わかりますかね。で、それよりか、まずはとにかく、そのトイレに入っていく。つまり別の部屋に入っていく。別の次元に入っていく。で、そのためにはちょっとこういうことをちょっとしてみて。っていうことをいきなり私は言います。ね。で、それで、それに従ってもらえたら、まず多くの人が、その別の部屋、完璧に入る人もいるし、それに近いところまで行く人も、まあ大体近いところまで行きますけどね、もうすでに別の部屋の匂いがしてくるようなところまでは、ね、でその上で、その別の部屋についての、議論を深めていく。ここはこういう面があってこうがあってね、だから私らの全ての議論は一応別の部屋があるっていう前提のもとで、そして別の部屋に行く、非常にシンプルなインストラクションを受け入れてもらった上で話を進めています。ね、そうじゃないと、ここでやってることがちょっとぐちゃぐちゃになっちゃって、でただね、中にはやっぱりどうしてもその、この部屋から立ちたくない人っているんですよ。いるのね。で、立ちたくないとなるとどうなるかっていうと、それはもうその人ずっといろいろシンキングしているだけじゃないですか、ね。そうすると、そういう人たちの特徴っていうのは、すべてをシンキングでもって理解したいっていうね、話になるのね。全てをシンキングによって理解したい。だから別の部屋って言っても、それはどういうことなのかをあれこれシンキングする。空っていうのはどういうものかっていうと、空っていうものをまず頭で理解をしていく、ね、なぜ、それはもうこの部屋、この畳 の部屋の座布団の上から立ちたくないから、とにかくシンキングでもって全てを理解したいから、ね、でそのシンキングの世界でいろんな意見を交わして、っていうことね。で私はそれはしていないんですよ。なぜかって言えば、結局あなたが畳の上に座って、畳の座布団の上で座ってずっとシンキングしていること自体が問題なんだからだからそのシンキングをさっさと手放して、まず別の部屋に触れてほしい、ね、でその上でいろんなことを話し合っていきましょうっていうスタンスです。ですから、空というものに関してもね、畳の部屋で座布団に座りながら空について理解しようと思ったら、まあ、それこそ、いろんなものには実体がないです。実体がないもの同士が関係し合っていますとかね、まあ、なぜ実体がないのかとかね、まあ、いろいろ頭で考えなきゃいけなくなってくる。で、それはもういくらでも考えることができて、そうするとなんか空の理解が深まったように錯覚するんですよ。だけども実際何をしているかというと、ずっと言ってきたように thinking っていうのは、thinking そのものが形あるものですね。だから thinking をしている限り、私らは形ある世界を一歩も出れないですね。だから空について考えることで見事に形ある世界にとらわれていってしまうということが起こる。だったらばさっさともうその世界を出て、もう、別の部屋に入って、その空に実際に触れること、それがまず第一ですね。ですね。だから、まあ、ここではじゃあ空の定義が曖昧じゃないかなんてよく言われるんですけども空の定義って何ですか。それはあなたが thinking 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 して thinking を絶対手放したくなくて、でその手放したくない thinking で空というものを理解しようとする、そういう意味なんですよ、定義っていうのは。だけど私らがやっているのは、そうではなくて、その thinking を手放して、実際に別の部屋、空の部屋に入っていって、その空そのものをとにかく体験してもらう。で、その後で、もちろんこの今自分が経験しているのはこれ一体何なのよっていうことで、もちろんそれを分析したりね、いろんなことをしています。で、それと形あるものと形ないものとの関係っていうのが、色即是空、空即是色って、まあ、よく伝統的に言われるけど、それは一体どういうことなのよとかね、散々そういうことも話しています。ですから、なんていうかな、多分ね、ここ、私らがやっていることっていうのは、thinking でもって何もかも理解したいっていう、思っている人には、非常にフラストレーションを起こることだと思う。なぜかって言えば、thinking でもって全てを理解したい人が満足するようなことは言わないから。なぜ言わないの？それは別所さんにその席に座っていてほしくないから、ね、そこに座ったまま何もかも理解したい、その欲望にを満足させるような空の定義なんて与えたくないから。なぜそんなの与えたら、別所さんはそこに座ったまま空ってのはこういうもんですって、なんか分かったような気になっちゃうから。分かったような気になっちゃって、絶対にシンキングの世界を離れようとはしないから。で、シンキングの世界って何ですか？それは形ある世界だから、だから形ある世界のドツボにはまって絶対に空を経験することはできないから。ね、で、それよりか、もうさっさと空の世界へ、入っていく。ね、その方が手っ取り早い。ね、で、まあその上で、だけど、まあそうなんだけども、その上でね、じゃあ空っていうものに対して大乗の先達者でどういうことを言ってきたのかっていうことをね、勉強するってことはもちろん大事で、そうすれば色即是空、空即是色ってなんかハニシングルでしょっちゅう言うけど、これ何なのよって言ったけど、なんかわかるわこれ。 なんかわかるわかるってね、いうふうに なります、ね。だからまずは、とにかく別の部屋があるかないかについての議論はしないです、ここでは。でそれに対するオピニオンを、たくさんのオピニオンを持つってこともしないです。でそれよりは別の部屋があるっていう大前提のもとでここではやっていて、でそれにはあるから信じろよってことも、それを強制的に信じろよっていうこともそれもしないです。それよりか別の部屋にどうやって入っていくのかを、とにかくシンプルな方法で提示して、ね、でその上で、それを経験してもらって、でその上からじゃあこの、まあ、これが空、まあ確かにそうだけど、じゃあそれとこの形あるものとの関係ってどうなってるのよっていうようなことをね、を深めていく、ね、そういうスタンスですね。だからなんていうかな、よくあなたが言ってることとてもシンプルですねってよく言われることあるんだけども、ちょっとあっけに取られて、まあシンプルといえばシンプルかもしれないけど、そんなシンプルなことを扱ってるつもりもないんだけどもってね、とまあいつも思うんですけども、でどういうことかというと、私はとにかく私がまず例えば見知らぬ人に出会って、例えばインドやなんかでね、全く初めて出会う人たちが、インド人たちがね、20人30人目の前にいるわけ、ね、でその人たちに何を言おうとするのか言ったらば、私のその人たちと3日間一緒にするんだったらば、その人たちにどれだけ早くその、空の別の部屋に、入ってもらうか、入れなかったとしても触れてもらうか、触れられなくたとしてもその近くにいて匂いだけでも嗅いでもらうか、ね、でそのためにインストラクションは、シンプルにしています、ね、でなぜかというとシンプルじゃないとできやしないから、ね、でそれ でそのシンプルにして、 as simple as possible にして、でそれで、その部屋に入ってもらう、触れてもらう、あるいは匂いを嗅いでもらう、ね、でその後でいよいよもっと複雑な議論が始まる、ね、だから私は別になんかシンプルでものすごいレベルの低いことをやってるつもりもないんだけども、ただ私のインストラクションは as simple as possible を、ね、目指してるから、それなぜかといえば、もうこんな つべこべ言わないでね、こんな畳の部屋で座ったままで一方のトイレがあるかないかなんて議論はしてないで、とにかくまっすぐ台所行って左に曲がってはらはら見るってね、そんな感じ でそのまっすぐ立ち上がってまっすぐ台所行って左に曲がるって、これシンプルじゃないですか、ものすごくね。でそのシンプルなインストラクション以外に必要ないわけで、でそのシンプルなインストラクションに従ってもらって、ある別の部屋に入ってもらう、触れてもらう、ね、でそれからいよいよ、じゃあこのなんか全く別の部屋があったんだけど、これ一体何なのよ、これと今まで私らがいた部屋との関係どうなってるのよっていうところが、恐ろしく複雑な議論が始まっちゃいますけども、だからなんていうのかな、それをね、ここではやっています。でそこを間違わないでほしい。でそれで、だからってことはどういうことかというと、皆さんにこの畳の部屋の座布団の上から立ってもらうってことを一応要求します、ここでは、ね、で立ちたくないっていう人も中にはもちろんいるんだけども、立ちたくないんだと、まあ、それはそのあなたの勝手だから、まあ、そのまま座ってたらいいんじゃないのというけど、だけどそれちょっとそしたら私だとは縁がなかったのねって話に当然なりますね。私はとにかくこの畳の部屋の座布団からとにかく立ち上がってまっすぐ行って、トイレまで行く、ね、別の部屋まで行くっていうことを大前提としています、ね、そこをちょっと 間違わないでいただきたいかなと思います。だから、なんていうかな、よく私が thinking mind って言うけども、thinking mind って仏典ではどうなってるんですかとかね、まあよく質問されることはあるんですけども、まあもちろん、だけど、それはどういうことなのかっていうと、結局、この畳の上で、座布団の上に座りっぱなしで、すべてを理解しようっていう態度ですね。で、私は、それだったらちょっと別なところへ行ってほしい。ちょっと一方案の守備範囲ではないから。ね。というのはなぜかって言えば、この畳の上で座布団に座りながら何のかも理解しようという、そういう態度そのものが、私らの苦しみの根本原因だったから。そういう態度そのものが私らを形ある世界に留めてきたものだから。で、そういう態度そのものが私らを絶対に空を理解させないものだから。そういう流れなんですよ。ね。だから自分の中のそういう全てを形あるものとして理解しちゃう、thinking のあり方を自覚して、このシンキングで何もかも理解しようとしている限りは、もうどうしようもないんだな。だからこの畳の上の、座布団に座ったままじゃどうしようもないんじゃんだ。じゃとにかく畳を、座布団を、立ち上がって歩いてまっすぐ行って左に曲がれば、あ、一方のトイレがあるなって、を本当に、トイレに触れるように別の部屋に、もう一つの部屋に触れる。そういうことを今しています。だからそれは何も私が、じゃあ、別の部屋なんかないっていう意見に対を抑圧してるのかって、まあ言われたら、まあ確かに抑圧してるかもしれないけども、別の部屋がないと思う人は、ちょっと悪いけども、一方守備範囲ではないから、それだったらちょっと別のところへ行っていただける、いただくしかないと思います。ね。はい。なんていうかな、まあそういうもんなんですよね。はい、一応そういうことをねしますと言いました。はい、でそれでね、それを押さえた上で、まあ今の話とも関連 してくるんですけれども、今日はね、先週、ここ数週間ね、閉塞感っていうような問題から、自分の心を見るっていう、レベルの話から、ずっとしてきました、ね、でそれにまつわるあらゆる問題が、出てきて、なんかここ数週間ね、今日はちょっといらっしゃらないけど、心理関係者、心理療法の関係者 が結構ほとんど大量にっていうぐらいに土曜日曜日も昨日もたくさん来てらしたんだけど、いらして、でまあいろいろ非常に面白い話し合いが行われているんですけれども、で、そのなんていうかな、その心が癒されるのも、どうしてそんな心が癒されるのよっていうところが分かっていないとちょっとできないですよね。つまりその我々が病院へ行くのはなぜ行くのかっていえば、病院へ行けばそこには医療があって、でそれを受ければ私のこの怪我や病気が治ると思うから行くわけで、だからなんていうか、そのどうしてその医療がから 病気を治すことができるんだっていう根本的なところが分かっていないと、あるいは信じられないと、病院へ行くっていう行動が当然起こってこないし、でその私は心を見るっていうことをしなかった結局大きな理由は、 それを信頼できなかったからっていうのがあると思います。ですからね、今日はね、そこら辺の整理として、心が癒されるっていうのは一体どういうことなのっていうようなことをね、今日はティク・ナット・ハン氏の、Breathe You Are Alive、ブッダの呼吸の瞑想の、のところをね、ちょっと読みながらそれを考えていきたいと思います。っていうのは、ちょうど心を見るっていうのは地獄の釜の蓋を開けるようなもんなわけですよ、ある人にとっては。だけど地獄の釜の蓋でもないんだけれども、だけどある人たちにとってはやっぱり地獄の釜の蓋を開けるぐらい恐ろしいことだっていうのは、私はやっぱり理解しておかないとダメで、でなぜかといえば、その、まあ、今丁寧に見ていきますけども、さあヴィパッサナで心を見ましょうなんて簡単に言っちゃいますけども、私みたいな立場の人間はね。でそれに、あそうじゃあそのヴィパッサナのやり方を教えてってね言ってくる人もいるけども、それはやっぱり圧倒的に少数で、ほとんどの人は興味がない。なぜ、やっぱりヴィパッサナも何もあったもんじゃないところで心を見るっていうことをそもそも拒否している、ね、なぜ、やっぱりそれはほとんど自分の心を見た途端に地獄の釜の蓋が開いちゃうような恐れを抱いているから。でそういう恐れを抱いているの人の方が圧倒的に多いんだってことは、やっぱり私のような立場の人間がやっぱりわきまえておかなきゃいけない、じゃないとやっぱりどっかでおかしなことになるんだろうなと思うんですよ。だからね、今日の題は、たとえ地獄の釜の蓋が開いたとしてもってします。大丈夫だよっていうことを言いたいんだけどね。たとえ地獄の釜の蓋が開いたとしてもって、ね、心配するなっていうことを言いたいんですけど、ね。はい、なぜか、それは心を本当に癒す、力っていうものを私らは知っているから、ね、でその心を本当に癒すっていうところをね、今日は、ハン氏の、本を読みながら、例えばこういうところですね、島田さんの日本語の訳だと141ページですね、息を吸いながら心に気づく、息を吐きながら心に気づく、息を吸いながら心を幸福で満たす、息を吐きながら心を幸福で満たす、息を吸いながら心を集中させる、息を吐きながら心を集中させる、息を吸いながら心を解放する、息を吐きながら心を解放する、解放ってこれリベレートって言うんですけど、原文はね、だからリベレートってことはもう完全に心の痛みとか、ね、闇とかそういうものから解放する、まあ癒すってことですね、究極のね。だけどこれどうやってやるの、息を吸いながらってしか言ってないので、ね、息を吐きながらとしかね、じゃあ息を吸うことでなんで心が解放されるのよ、息を吐くことでなんで心が解放されるのよって話じゃないですかね。でこれはもちろんね、息を吸いながら、息を吸っていることに気づきながらっていうことを略しているわけですよ。息を吐きながら、息を吐いていることに気づいていると心は解放されるっていう意味なんだけども、じゃあどうしてそんなことが言えるの、心から心が解放されると、なんかあなんとなくちょっと自由になりましたなんて、そんなレベルの解放ではないわけですよ。本当になんかものすごく重たい、トラウマだとか、ね、もっと重たい、ものからも解放されるんだっていうね。要するに心の病気が治るんだって話なんだけども、なんでそれが息を吸ってることに気づいたぐらい治るのよってね話ですよね。だからそこら辺を本当にきちんと見ておかないと、なんか不安じゃないですか、うん、だから当然みんな 自分のこのこ心に抱えたこんなものが治るわけないから、だからここで見るのそんな恐ろしいことやらない、見た途端に地獄の釜の蓋が開いちゃってとんでもないことになるからってね、ねっていう話ですね。だけど大丈夫、地獄の釜の蓋が開いたらそこには自由があるっていうね話ですね。だから皆さん地獄の釜の蓋を開けましょうっていうね、そういう話なんだけども、だけど、まあ、ちょっとね、それも、だから今日はどうして、心を息を吸って息を吸うことに気づいていることがどうして心のを解放させるのか、心を癒すことになるのか、ね、そこをちょっと、半紙の文章を読みながら考えていきたいと思いますね。ただ、まあそうなんだけども、なんていうかな、ただね、ちょっと、それはちょっと今日の最後のところで、最後30分ぐらいでやりますけども、ね、ただ、そこがなぜそういう問題になってくるのかっていうのを、ちょっとね、もう一回整理し直しながらやっていきますね。はい、まあ、この間から、ある方のお前の感じていることなんかどうだっていいっていうね、いうのが基本線としてどうも日本社会にはあったんじゃないのかっていうね、っていうとこいらへんから話が進んできましたね。まあ、どういうことかと、言いますと、流れ、ここ数週間の流れはね、どういうことになってるかというと、まあ、今年になってからね、心の苦しみっていうのは苦しみっていうのはあなたの心が作っている、私の心が作っている、もうそれだけでちょっと世界観がガラリと変わるわけですよ。なぜ、だって心、私が苦しいのは何か別の原因が自分の外に存在していると思っていたからですよね。だけども自分の心の働きをよく見るならばそんなこと全然言えなくて、で例えばまあ、これもずっと1月ぐらいに散々話したことですけども、誰かに例えばということ言われて、ね、侮辱的なこと言われて傷ついた、頭できた、恨んでる、怒ってる、ね、だからそうやって自分が苦しんでるのはその、ひどいことを言ったあの人のせいだ、でそれで原因と結果、原因ではそのひどいことを言った彼、結果として自分が惨めになった、まあ、そうなんだけども、まあ、それが普通の世間の見方なんだけども、それをよく見ていくとどうもそうも言えない。なぜ、例えば1週間前にそういうことがあったとして、ね、この1週間ずっとその、ひどいこと言われた場面がリプレイしてきた、100回もリプレイした、200回もリプレイしてきた、その嫌なこと言われた場面がね、でその度に惨めな、でそれがこの1週間に起こったリアリティである ね、これはもう誰の心にも起こることだから分かると思いますけど、ね、でそしたら本当に1週間前にひどいことを言ったあの人が私の苦しみの原因なのか、それともこの100回も200回も同じ場面をリプレイしてしまう私の心がそもそもおかしいのか、ね、そう考えていくとよく分からなくなってくるわけですよ。でどうもこの、100回も200回もリプレイしてしまう私の心そのものがおかしいんじゃないの、ってことは逆に言うとそれは私を責めているんではなくて、そしたらばその、リプレイを止めてしまえばいいっていう話にも当然なって、で止めたならば、自分はそこから解放される、ね、でそういう話になりますね。いいですか。だから、そうやって自分の心が苦しみを生み出しているんだったらば自分の心が苦しみを生み出さないようにするっていう方向性が当然出てくる。じゃあ心を生み出さないようにするためにはどうしたらいいのっていうところで、瞑想っていうのは当然出てくる、ね、そういう文脈でした、ね、でまあそうなんだけどもその前提にはやっぱりいろんな洞察が必要で、どういう動作かというと、例えばこの1週間の間にその嫌な場面を100回もリプレイしているなっていうことを実際見なきゃいけないわけですね。ってことはもう要するに自分の心をすでに見ている、自分の心を見て自分の心は100回もリプレイしている、200回もリプレイしている様子が見える。だからそこで100回も200回もリプレイさせ、自分の心にさせるほどはひどいこと言ってあいつが悪いんだっていうふうにもちろんそういうふうに持っていけるけれども、でもなんかまあ確かにあいつがひどいこと言ったのは確かなんだけども、それをこんなに200回もリプレイする必要ってあるのかなってね、ちょっとバカバカしいんじゃないのってねじゃあちょっとリプレイもやめようかなと思ってして、だけでリプレイがやまったらあれ全然苦しくないわってね、そういう話にもなるし、だけどそれには自分が200回もリプレイしている姿を見て、そういう心の姿を見て、でもしかしたら自分の心がおかしいんじゃないのっていうふうな考えを持って、でその上でじゃあちょっとこのリプレイをちょっとやめてみようか、ちょっと瞑想してっていうトライをしてみて、あじゃあ止まったらってことは、ちょっと待ってよ、リプレイが止まっても別にあの場面が蘇ってこなかったら、私別にまあ1週間前にあんなひどいこと言われたのは確かだけども、別にそれで今どうってことないしっていうふうになる、ね、だけどもそれもみんなあの、自分がの心を見た上での話ですね。だけどもどうもね、自分の心を見るっていうことをどっかで禁じられた、どっかで抑圧を受けた、っていうようなあのことがあるのではないかっていうのが、ここ1、2週間の話です。いいですね。今年になってからどうも心自分我々の心そのものは苦しみを生み出している、他の何かではなくて、だから心が生み出しているんだ、それが生み出さないようにしようよね、そのための方法として瞑想だよねっていうところから出発したんだけれども、でもそれが成り立つには自分の心が苦しみを生み出している、様子をまざまざと見なきゃいけない、自分の心が200回もあの嫌な場面をリプレイしているんだっていうふうに理解しなきゃいけないってことは、要するに心を見なきゃいけないってことは、心が問題の本質だよねっていうことで、心要するに心が大事だよねっていうこの考え方そのものですね。 それがあって初めて、自分の心が苦しみを生み出す様子も、そしてそれを止めることも、でそれには瞑想するってことも全部理解できる。だけどもそれは心に注意が向かって以降の話なんですよ。で心に注意が向かわないことも当然あり得て、なぜっていうところでずっと見ていくと、どうも、自分の心を見るっていうのをどっかで我々は抑圧を受けた、どっかで禁じられたような、あの話になんかだんだんなってきちゃってそれはもうあの、そういう現場を預かっているあの心理の人たちがですね、心理療法カウンセラーの人たちが、あって、で、だからまあそこそのでそれでそこからあのお前の感じていることなんかどうだっていいっていう、いうあのなってくる。ってことは、お前の感じることなんかどうだっていい、で黙って何かに従いよっていうね、その黙って何かに従いよの黙って何かっていうのは、それがあの部活の活動であったり、ね、勉強であったり、あるいは会社の中での仕事であったり、でそうすると、自分の心を見るってこともないから、で自分が本当にしたいことっていうのもチェックしてないから、だから自分の心も自分の本当にしたいこともチェックなしに、とにかく外側から与えられた何かを、とにかく一生懸命やる、有無を言わさずやる、とにかく無理してでもやるっていうね、いうことになってしまって、だけどそれは本当に自分が心からしたいことでは実はないから、恐ろしいフラストレーションがあって、であとはもうそれを成しと、やらせるためにはもう、それこそずっと話題になってきたら体罰とかね、暴力とかが必要になってくる、ね、でそこまで暴力とか体罰とか言わないまでも、それで強制されないまでも、常にその価値観とか何かがもうすでに自分の外側に存在していて、これが価値あるものでこれをしなきゃいけない、その自分が本当にしたいこととは無関係のところにもうすでに価値観が客観的に存在していて、それに従わなきゃいけないっていうすごいプレッシャーですね。だからそこには自分の本当にしたいことも、あるいは本当にしたいことをチェックすることもなくて、それは全部蓋をしてしまって、今で世間ではこういう、今世間ではこういう大学がトップの大学なのねとかね、あ、今ここでは会社はこういうことなのね、今ここでは、レストランとしては、今ランチとしてはここが一番おしゃれなランチなのね、今ね洋服としてはこれが今最新流行の服なのね、だから自分が本当に着たいからでも、あるいはそこの食事が美味しいと本当に思うからでもなくて、ただ誰かが勝手に決めたことにただ従う、従わなかったら、とんでもないことになるっていうね、っていう話ですね。でまあそうなんだけども、あのだからそういう自分の心を大事にする、自分の心にいつも問いかける、自分の心が本当にしたいことにいつもセンシティブでいること、っていうような、 生きる態度、いきなり最初から禁じられて抑圧を受けて、来てしまった。だから当然、心を見るっていう習慣がないから、その心を見るのもっと高度なヴィパッサナっていうようなことがそもそもならない。つまりどういうことかというと、ヴィパッサナっていうのは心を見るかなりレベルの高い心の見方です。ですね。だけどもそれにはもっと大雑把にね、ヴィパッサナってことじゃなくて、もっと大雑把にただ自分の心を見るっていうレベルの、ことが普段からやっていて、初めてヴィパッサナ的な高度な心の見方が成り立つ。だけども普段心を見る、心を大事にするってことは普段からやってないから、ヴィパッサナなんて高度なことはできないね。要するに普段からジョギングやってないのに、いきなりフルマラソンなんかできるわけないっていうね。まあ非常に単純な話ですよね。だけどどっかでジョギングそのものを抑圧された。ジョギングするものを、ジョギングというのを禁止された。だからジョギングを禁止され、抑圧された人間がいきなりフルマラソンなんかできるわけない。そういうような話があるのではないかということですね。でそれで、だから何ていうかな、私もここではヴィパッサナ、瞑想をねしてもらう、瞑想してもらうことによって、ある別の部屋を実際に入ってもらう、体験してもらうということを目的としてやってるんだけども、どうもなんかピンとこない、心が、見るっていうことに関して、あるいは心があなたの苦しみを生んでるなんてことに関して、みんなあれピンとこない、のはどうしてよって言ったところで、ずっと見ていくと、どうも心を、自分の心っていうものを我々はどっかで、多分中学高校ぐらいのところで抑圧を受けて、っていうところですね。でまあそれで、まあ、あのメールにも書いたんだけども、去年ね、あの非常に結構日本映画としてはね、非常に注目を受けた、ね、霧島部活を辞めるってよっていうねやつですね、あのっていう映画ですね。まあ今 iTunes で、 iTunes ストアでレンタルできますから、ぜひご覧になったらいいかと思いますけども、あの、確かにそうだよなっていうね。あんなに本当にいわゆるの学園ものっていうのと真反対ですね。学園ものでなんかヒーローがいて、なんか綺麗なヒロインがいて、あでもないこうでもないね、いわゆるちょっとあの辛いこともあるけども、やっぱり青春してるっていうね、いうのとは真反対の、全然青春してない出てくる高校生が全て惨めだっていうね、あの全員惨めな高校生しか出てこないっていうね、すごいとんでもない映画ですけどね、あの、その中で、見事に何ていうかな、その学校の決めた価値観、ね、があって、それによって全てがあのランク付けされて、でもうそこから身動き取れないようになって、だけどもそれは、そして常に他人が何を考えているのか、ビクビクビクビクビクビクビクビクあのしている。で特に女子たちの間ではね、もうあれだけ女子たちみんな、まあ綺麗な女優さんが演じてるんだけども、あのあれだけ女子たちの間の恐ろしく攻撃的な緊張感を描いた映画って私あんまり見たことないんだけども、本当びっくり仰天して、まあ最後に我慢できなくなった、ある女子はもう一人の女子のほっぺた パシンってね、あの引っ張ったんですけども、あのまあ当然そうだろうなってね、あそこの女子たちの間にたまりにたまったマグマは、大爆発は当然起こすだろうなって、ね、あのそんなで、だから常にみんな自分の心をがなくて、自分の心の、自分の外にある価値観と ことばっかり気にして、そして、自分の周りのいる人の、思惑ばっかり気にしてビクビクビクビクしている高校生たちの在り方です、ね、その中でその価値観的には要するに、もうスポーツができてかっこよくて勉強できるっていうのがね、3つの条件ですけどね、それどれも満たしていない映画部の連中がいて、だけども彼らは、全然冴えなくて女の子にも当然モテなくて、ね、だけどもで映画部の顧問の先生との意見も合わなくて、でも結局その映画部の部長さんは顧問の先生に反対されても自分が取りたいものを取るってね決断してでそうすると部員たちも初めて自分が本当にしたいことをやる喜びを知っちゃって、で要するに自分の心に忠実にであることの喜びを知っちゃってね、で最後になっていろいろあるんだけども、だけどそういう何かな自分の心を大事にした、映画部の部長君だけはね、私は彼らだけには未来は開けてると思うけども、相手の周りのことばっかり気にして価値観のことばっかり気にしている他の高生の人たちは、あのままの調子で大学行ったり社会出て家庭を作っても結局はあのような形になってもうどうしようもないとこまで追い込まれていくんだろうなと思いますけど、もし気づかなかったとしたらね、気づくっていうのは何に気づくか、こんな自分の外にあることばっかり気にするのはもうやめようっていうね、自分の心をとにかくまず見ていこうっていうふうに、スイッチを切らない限りはですね、でそれで、でそれはその外にある、価値観の最高のレベルに位置していたのが桐島君という人で、頭が良くてハンサムで、スポーツが万能でっていうね、だけども彼自身がもうどうにもならないところで行き詰まってしまって、だからそういう外にある価値観そのものはもう完全に行き詰まって崩壊したっていうことの象徴なんですけどね、桐島君がブラック部活を辞めるってことがね、だから部活を辞めるってことで外にあった価値観が崩壊していく、でその時にその外にある価値観によっていた頼っていた、連中たちが大混乱に陥る、だけどもそれと全く影響を受けなかったのは外にある価値観なんかエクソくらいで自分の心の方を見ていた映画部の連中だけが生き生きとして生き残っていく、映画部の連中もいろいろボコスがやられるんだけども、ね、でそういう話ですね、だからもう外にある価値観そのものが、機能しなくなっているっていうことを多分言いたいんだと思うんですけどね、だからもう青春映画のふりをしながら青春映画そのものがお約束が全部崩壊しているっていうねっていう非常に面白いものですね。ってことは要するに外の価値観が全部崩壊しちゃったっていうことです。でなぜ、そういうことになるかというと、もうちょっとね大きな文脈で取ると昨日も、昨日朝の座禅会たくさんの人いらして、そこでも話し合ったんですけども、要するに、お前の心なんかどうでもいいよ、どうでもいい、だからこれに従いよってね、でそれで部活動してで大学受験の勉強してそれから会社でも働いてね、でもかつての日本はね、そういうことさえすれば少なくともお前の一生は保証するよっていうのがあったわけですよ。お前の一生は保証するよ、お前は少なくとも結婚できるよ、子供を産めるよ、家を持てるよ、で定年まで働けるよ、 そして定年の後でも年金で暮らせるよっていうね。だから少なくとも文句を言うなよ、まあ、文句を言わない代わりに少なくともこういうものは保証するよっていうのがあった。だからみんな黙って従って、 でもまあ一応好きな人と結婚して家を持てて子供を産むことができて、で一応定年まで働けて、定年になったらその後は年金をもらえて、まあなんとか暮らしていける、ね、死ぬまで。だけど今はそれがもう崩壊してしまった。結婚もできない、子供も産めない、定年まで働くどころか定年まで行くようと思った会社がなくなってしまうとかねで定年になって65、70になっていよいよ年金もらおうと思ったらもう年金制度がなんかぐちゃぐちゃになっちゃったとかね。だからもうこれだ、自分の心、私の心なんかもうどうでもいいから、もうだからじゃあ私の心のことを無視して、じゃああなた様に従うから私の一生の面倒見てよねって思ってたあなた様がいなくなっちゃったってことですね。そういうことじゃないですか。それはちょうど霧島がもうあのエリート高校生、かっこよくてね、綺麗なガールフレンドがいて、でバレー部の主将で、あの全てを手に入れたはずなのに全部崩壊していってしまったのと同じで、でだから今の日本が本当に精神的におかしくて、年間3万人以上が自らの命を絶っている、ね、どうしようもない閉塞感に覆われているっていうのは、一つはね、あのもちろん心を見なかったからっていうのもそれずっとそうだったんだけども、だけどもじゃあ私の心を差し出すから、私の心なんかもうどうでもいいから、私が本当にしたいことなんかもう諦めるから、だけどもその代わり私の一生の面倒を見てくださいっていうお約束が崩壊してしまった。じゃあ何だったのよ私のあの保育士犠牲はってね話になって、っていうことですね、昨日話してたのは。でだからもう今までだったらば心を見ない代わりに、自分の心を差し出す代わりにあるもの、ね、一生の保証というものを得ていたのが、その一生の保証も得られなくなった。だから全てを両方とも自分の心も失ってしまった。でかつて心の代わりに得ていた一生の保証っていうこのものも失ってしまった。だから同時に要するに2つのものを両方とも失ってしまったのが現代の日本の状況なんじゃないかっていうねことを、まあ昨日話していて、でまあ私みたいな人間はどういうふうに生きてきたかというと、あのまあそういうみんながわーって自分の心を捨てることで一つのね、あのわっと流れの中に入って、まあ、高速道路で、まあ、わーって前向かっていく高速道路、ね、でそしてその高速道路の果てにはバラ色の未来が待っているよっていうことが、まあ、特に高度経済成長時代は言われていて、で実際に、まあ、ある意味そこで、ね、どんどんどんどんお父さんの給料上がっていくし、どんどん行けなかったら海外旅行も行けるし、ね、家のテレビが白黒テレビがカラーになっていくし、ね、まあ、まあ実際そうだったんだけども、だけどもその時でも私は全然バラ色の未来なんか全然信じられなくて、あのこの先何も待ってないぞってね、ことになって、まあ私は何で苦労したかというと、そのじゃあその高速道路から降りて、もう高速道路の果てに何もないの分かってるから、もうとてもじゃないか高速道路に一緒に走ることなんかできなくて、でそれで、降りて、じゃあどうやってこの先生きていく、いけるのよっていうところで、まあやさもさやってきたっていう人間なんだけども、まあだから、それでそうすると私がそういう高速道路が降りたのは30年前なんだけど、その30年前だったらばもうみんな自信を持ってその高速道路をバンバン飛ばしていたから、 私が30年前に山の中に入って座禅生活始めた時に、私と世間とは見事にずれて、私の話なんか一切世間で聞いてくれる人はいなくて、でまあそういうところはまあ悪いけども、ちょっと高速道路に乗れなかった人とかね、そういう人しかまあ集まらなくてね、要するに自発的に降りた人なんて、まあ、私と藤田師匠さんぐらいだったかな、ぐらいで、まあ、高速道路飛ばそうと、まあ、飛ばせるけども、藤田さんも本当に東大のバリバリのエリートだった人だけど、まあ、彼も自発的に降りてね、私も自発的に降りて、で、まあ、私ら二人ぐらいだったんだけど、自発的に降りたのは、ね、だけど私らの問題は、じゃあ自発的に降りたはいいんだけど、じゃあこの先どうやって生きていくのよっていう、ね、話で、まあアメリカへ逃げたり、ヨーロッパへ逃げたり、ね、高知県の山中に逃げたり、まあいろいろ逃げまくって、で最後はミャンマーまで逃げて、ね、でそれで、まあどうにか今は逃げずに、なんとか自活して生きていけるようになって、でそうしたらば、なんと今私らが30年前私の話が一切聞いてくれなかった世間が、非常に私の話に興味を持ってくれるようになった。なぜ、その理由はもう簡単ですね。もう高速道路は機能しなくなったから。つまり自分の心を差し出す代わりに、私の一生の面倒を見てよね、見てくれてたんですよ、30年前は、ね、だけどもう面倒見てくれなくなった。じゃあこの私の大事な大事な心を差し出して、一生の保証を得られると思ったので、一生の保証も得られなかった。じゃあ心を差し出す必要なんかなかったじゃない、どうせ保証なんか得られないんだったらばってね、そういう話になってきたわけですね。でそれで、じゃあ自分の心を大事にしながら、じゃあ高速道路にも乗らない生き方っていうのは本当に可能なのっていったところで、30年前からやってる私に、ね、それを、私はプロですからね、30年こんなことばっかりやってきた人間だからね、の話をなんかみんな聞いてくれるようになったのかなってね、気がしています。でこの30年間もう本当にね、なんていうかな、高速道路にビュンビュン飛ばしているいるところから、まあなんか乗れなくて落ちこぼれちゃったりとかね、があって、で高速道路を否定する人たちっていうのは、いきなりまた非常に不健康な方に走ってしまう、ね、ことが多くて、でそのどれほど不健康かね、まあもちろんドラッグに手を出すとかね、だからこの30年間は2つしかなくて、この高速道路をビュンビュン飛ばすか、そこから落ちこぼれるかで、なんかいきなり不健康なオーターナティブの方に行ってしまった。で、私がこの30年間ずっとこの2つのどちらも拒否してきて、そうではない、もっと地に足がついた健康的なオーターナティブっていうものを求めてきたんですけども。で、それが、なんていうかな、単に仏教教団に入ればそれでどうにかなるって話では当然全然なかった、ね、で大きな教団というのはもう高速道路以外何もでもないから、ね、だからまあ当然私も仏教の大きな教団からも出ざるを得なくなっちゃったんですけども、でそれでいいですね、そういうふうにして、30年前私の話を聞いてくれる人は一人もいなかった。でこの30年間起こってきたのは、本当に高速道路をビュンビュン飛ばすか、そこから落ちこぼれると非常に不健康な、ね、方に走るか、この2つしかなくて、そうではない、もっと健康的な地に足がついた生き方を私はずっと求めてきた。でそれで最近になって、私がようやく時代とリンクしてきたなと思うのは、もうこの高速道路そのものが成り立たなくなってきちゃった。でこの高速道路に入るときに、私らは自分の心をっていう料金を払ったわけですね。自分の心をもう大事にしないっていう料金を払って、で 高速道路に入って、で一生の保証を得られると思ったんだけども、一生の保証がとうとう最近では保証されなくなってしまった。つまり料金は払ったんだけども何も得ることがない、だったらばこの料金払うの無意味だよねっていう話に当然なって、でそうして初めて、じゃあ料金を払わない、つまり自分の心をもう捨てないってことは、自分の心を大事にしていく、で自分の心を見る、ね、っていうなって、でようやくそれこまで来て、ようやくヴィパッサナのよ、まだそこからすぐにヴィパッサナ行かないんだけども、少なくともヴィパッサナとかなんとか瞑想とかをする、まあ準備段階が、まあそれで半分ぐらいできたかなっていうところですね。いいですか、話としてはこういう流れになりますね。わかりますね、今何言ってるか。まあそうなんだけどね、まあそうなんだけども、まあそんなことを心理療法士の人たちと話していると、まあある方から、まあ、言われたことなんですけども、つまりもう一回復習すると、自分の心っていう料金を払う。要するに自分の心を捨てる。自分の心はもう見ない。ね、村さんが自分が何しようがもう関係ない。もう自分の周りのことばっかり気にして、周りの価値観に従う、ね、自分が本当にしたいことなんかを一切無視する、ね、っていうのがお約束 でだけどその代わりに、こういう安泰、一生安泰なあれをもらえた。だけどもそれがもう機能しなくなってしまった。だから自分の心っていう料金を払うのがバカバシくなってきた。だし自分の心っていう料金を払ってしまうたならば、当然自分が自分なくなってしまう苦しさがある。だからなんていうかな、霧島くんの映画の高校生っていうのは、みんな彼らは自分ではないんですよ。何かを演じているだけで、本当に自分を生きているのはあの映画部の連中ぐらいで、他の連中は可愛い女の子を演じていたり、かっこいいスポーツマンを演じていたり、ね、そんなんで、自分ではないわけね。自分が自分であるため一番大事なのは心なんだから。で、その心をもう捨てちゃったんだから、売っちゃったんだから、もう自分じゃなくなってるわけね。だけども、もうそういう生き方そのものが、そんな無理してまで手に入れられるはずだった、一生の保証というものがもうなくなってしまった。で、じゃあもう、そしたらもうそんな料金払うのもバカバカしい。自分の心を捨てるのもバカバカしい。だから苦しい。ね。だからもう捨てない。ってなった時に、じゃあ自分はもう自分らしく生きることに決めた。自分は、もう、ね、世間の価値観なんかどうでもいいから、私が本当にしたいものだけをすることに決めた、ね、っていうふうになったとしたらまあどうせそうなるんだけども、だけども自分の心を見ないふうにずっとやってきたらどういうことですか。そこにはもうあらゆるものがもう溜まっちゃってるってことですね。例えばある部屋、まあいくつかの部屋がある家があって、なんかもう片付かん、これどこへ整理したらよくわかんない、もうなんかから、じゃあ、あの物置小屋に入れときなさいっていうね、物置部屋に入れときなさい、物置部屋にもとにかく突っ込んでおく、ね、でだから物置部屋がどうなってるか全然わかんない、いらないもん、なんかもう必要ないものやと、ただとそこへしまい込んじゃってる。ね、で、それで、だけども、とうとう物置小屋も、部屋もパンクしてきちゃって、そこを開けなきゃいけなくなって。 そうしたら開けた途端にドバーっといろんなもの出てきてしまう。だからちょうどこの長年長年無視してきた、ね、あなたの心の中に山ほどいろんなものが 入っていて、でそれを、見たらどうなるかっていうと、一体何をそこにしまっていたのか分かんない。怒りももちろんしまっていた、嫉妬もしまっていた、悔しさもしまっていた、恨みもしまっていた、欲望もしまっていた、ね、いろんなもの、ありとあらゆるものがしまっていた。だから当然、なんていうかな、それを開けた途端にいろんなものがわっと出てきてしまう。これはね、私本当にね、今の年配の男性たちを見ると正直そう思うんですよ。つまり本当に自分の心のケアを何十年間してこなかった。じゃあ心を捨てるったって、じゃあ本当に捨てられるのか、捨てられるわけないですよね。捨ててロボットになるなら、それはそれでよかったんですよ、ね、だけど人間なんだ、心を捨てられるわけがない。じゃあ実際に心を捨てるってことで何が起こったのかっていうと、心が見捨てられたってことですね。つまり心のケアを何もしないまま来てしまった怒りだとか悔しさだとか恨みだとか欲望だとか、ね、そういうものが渦巻いている、そのケアを全くしないまま、ただ心を捨てるっていう名のもとに心をただイグノアしてきた、無視してきただけ。私は本当に年配の、男性たちを見ていると、そう痛烈にそう感じます。この人たち感情がないわけではない、山ほどある。だけどもそのケアをしてこなかったから、非常にラフな形で、非常にアグレッシブな形でマグマを抱えて生きている、ことですね。でそれでとうとう心を無視することが、無視したって何のいいことももうなくなっちゃったから、以前だったら無視することでいいことあったんだけども、いいことももう何もないから、そしたらもう心を見るしかなくなっちゃって、でもそれを見た時に、そこに発見するのは非常に激しい怒りだったり、非常に強烈な虚無感であったり、何にもない感じであったりね。ある方はこの自分の中の何もない感じと戦うために、自分はものすごく一生懸命働いてきたんだってね、いうことを言った方もいるんですけども、ね、だから当然とんでもないことが起こるわけですよ。今まで無視してきたものを大爆発してね。だから当然そこでは、今まで無視してきたから良かったようなものが見たら爆発してしまう。その時にそのまさに地獄の釜の蓋を開けた、地獄の釜の蓋を開けた人をケアする人が、誰がケアするのよって言った時に、そんな人いないんじゃないのっていうのが、まあ、ある心理療法士の人の心配なんですけども、だからそのわって出てきたそのものをどう扱うのか、ね、それをトランスフォーメーションね、ティクナ・タハンさん的にはトランスフォーメーションを起こすだけの力量のある、専門家なんか一人もいないって、まあ、現場の人の中そうなんでしょうね。そしたらどうなんですか。せっかく心を大事にしようよね、今まで何十年間無視してきた心、何十年間無視してきた心を大事にしようね、じゃあ、まあそこ心を見るかというと、んでもないものがお化けが出てきちゃった、地獄のまさに地獄の釜を蓋を開けちゃうようなもんだからね。地獄の釜の蓋を開けたら地獄うわーってなんかいろんな ものが出てきてしまう。その時どうしたらいいのよ。でも大丈夫なの。大丈夫なの。なぜ大丈夫なんですよ。だから今日の話はちょっと今までかなり暗い話だったんだけども、今からはちゃんと明るい話しますから。はい、それでようやくこの、じゃあまあここまで来てね、ここまでやらないとヴィパッサナなんか始まらないですよ。だって心を見るような習慣がなかったんだから。何回も言うようにヴィパッサナっていうのは心を見るのの最高レベルの心の見方だから、だからもっと最高レベルの前のね、もっと低い段階での荒っぽいレベルでの低い段階での心の見方っていうものを普段やっていて、いる人が初めてもっと高度な、もっと最高レベルのヴィパッサナー的な心の見方ができるわけで、ね、普段から毎日1キロぐらいのジョギングをしている人が初めてフルマラソンに挑戦できるようなもんで、毎日のジョギングもしてない人がフルマラソンに挑戦したらもう500メートル走って足つっちゃいますよね。そういうもんですから、ね、だからようやくね、まあ、ジョギングぐらいはし始めた。ジョギングを全くしていない人間が、ね、でそれをジョギングし始めて、まあ、そこをどうやってフルマラソンに持っていくかっていう話になってきます、ね、だけどもジョギングし始めた途端にたちまち自分がどれほど体を無視してきたのか、その体にどれほどいろんなものを抱え込んじゃってるのかが見えてきて、でそのドバッて出てきた時に病気の塊がね、それを扱えるお医者さんがいない、そういうような話です、ね、つまりもうとてつもない数の 人たちがとてつもない数の心をとてつもない長い年月の間無視してきたっていう事実がまずあって、でそれはその代わりに一生の保障を得られるからそういうことが起こって、だけどもう2013年の日本はその保障はもう得られないっていう誰もが知っている事実があって、そうすると、心を無視する報酬が得られないんだから、もうこんなバカバカしいことはやめるというふうに当然なる。でそれで自分の本当のしたいこととか、まあ、見るんだけど、その本当のしたいことを見る前に溜め込んでいたあらゆる化け物が出てきてしまう。でその化け物が出てきた時にそれを一緒になって、何とかできる、カウンセラーなんか一人もいない。それだけの力量のある、ね、と、まあ、カウンセラーの人自身が言ってるんだからまあそうなんでしょうけどね。うん、でそうなんだけども大丈夫です。なぜかお釈迦様がいらっしゃるからですね。それで初めてようやくお釈迦様が一体何をしようとしてきたのかがピンとくるはずです。じゃなかったらお釈迦様は一体何をしようとしたのって、全然お釈迦様誰よって、あなたの人生は何の関係もなかったじゃないですか。だけど今度はもう終わりも終わり、まさに皆さんが大爆発する心のケアはお釈迦様にしかできないってことね。じゃあなぜそんなことを言えちゃうのっていう言えちゃうのっていうことね。でそれでさっきも言ったようにね、息を吸いながら心に気づく、息を吐きながら心に気づく、息を吸いながら心を幸福で満たす、息を吐きながら心を幸福で満たす、息を吸いながら心を集中させる、息を吐きながら心を集中させる、息を吸いながら心を解放する、息を吐きながら心を解放する、ね、これはどういうことですか。よしよし、息を吸って吐いて、よし、うん、心をなんとか解放するぞなんていう話であるわけなんですよね。つまり自分が心を解放するぞなんて話であるわけ、そんな自分ができるような心の解放は大したことないわけで、 そうではなくて、ここで言ってんのは、あることが起こったら心は解放されるよって話、心は幸福になるよ、心は集中するよって話ですね。じゃあ、あることが起こったらってどういうことですか。それは一方案の文脈で言うと、ある別の部屋に入ったらっていう話ですよ。ある別の部屋に入ったら、当然心は幸福になり、集中して解放される。で、その別の部屋にどうやって入るかっていうところで、息を吸いながら、息を吐きながらって言ってるわけで、息を吸いながら、息を吸っていることに気づいたときに、我々は別の部屋に入って、別の部屋に入ることで心は解放されるよっていう、そういう話ですね。いいですか、ね、つまりね、まあね、ちょっとね、ここのところはね、ちょっと今日あと10分でできるようなとこじゃないんで、まあ多分来週できるかなと思いますけどね、その、まあちょっと今日はね、ちょっとだけ、はい、12がこの解放のとこですね、解放ね。で、それで解放っていう、ところで、ね、よく半紙は結び目、ノットね、KNOT のノットですね、これね、それを研ぎほぐすっていう言い方をします、言い方されます、ね、で、だからその心が解放されるっていうことは、わあ、心がいけない、解放されましたって話ではなくて、そういう自分の心の中にある結び目を発見して、で、それを解いていくっていう作業ですね。いいですか。で、じゃあその結び目っていうのは何種類あるの。もう無数にあるし、で、非常に大きな結び目からちょっとした結び目からいろいろあって、そのちょっとした結び目を一つ一つ認識するっていうことが大事ですね。まあ、これはね、ちょっと非常に複雑な、複雑でもないんだけども、丁寧な重要なプラクティスなので、ちょっとこれはね、来週やりましょうね。だけども、今日はちょっとだけ見ていくとね、例えばどういうことかというと、まあ、どんなパートナーでも何でもいいんですけども、ちょっと親切なことってすぐ言われるわけですよね。パートナーだってもちろん成人じゃないわけだから、ネガティブな感情に、ね、駆られることで当然あるし、ネガティブな感情に駆られた時にポロッと何かネガティブなことを言ってしまう。皆さんが何か悪いことをした場合もあるだろうけど、皆さんの方に何の落ち度もなくても、ただパートナーの人にネガティブな感情に駆られてポロッと言うことも当然ありますよね。で、そういうふうに、あるネガティブなことを言われた途端に、我々の心の中にはノットが生まれる、小さなノットがね。で、その小さな結び目ができたっていうことをどれほどきちんと認識するかなんですよ、ね。で、 っていうのはお分かりのように、この最初は小さくてもだんだんだんだん大きくなっちゃいますよね。例えば皆さん別に何の落ち度もないのにあるパートナーからちょっと不親切なことを一言言われた、ね、で皆さんの心の中に刻む墨ができた。で皆さんどうします？大抵はまた皆さんも聖人君子じゃないから相手にちょっと言い返しちゃうじゃないですか、ネガティブなことをね。でそうすると相手の心の中にも娘ができて、でそしたらまた相手も言い返してくるっていうね。だからほんのちっちゃなかけ違いから、でほんのちょこっとしたネガティブな言葉から、でほんのちょこっと小さな小さな娘に過ぎないんだけど生まれて、でもそれが行ったり来たりしていくうちにどんどんどんどん大きくなってしてしまう、ね、こんなこといくらでもありますよね。恋人パートナー同士でも、あるいは職場の同僚でも、あるいは親子同士でも、ね、で一体何が最初のつまずきで喧嘩したのか分からないんだけど、なんか気まずいことになっちゃってもう口も利かなくなっちゃう、ね、なんでこんなことになっちゃったのかな、ね、ね、でその時にお互いの心にある結び目に気づいて、ね、ここからは非常にティクナット・ハンシーらしいんですけども、なぜあんなことを言ったの、どうしてあんなことをしたのってね、こうして話しかけてみましょうって言うんだけど、まあこれも非常に危険だ、危険で、非常に危険で、だからこれも話しかけ方が当然ありますよ。ね。なんであんなことさっきあんなのに言ったんだって言ったら、もう余計に娘が大きくなるし、ね。だからそれはそんな簡単な話ではなくて、でもちょっと今お互いに気まずいのがあるよね。ね。だから、ちょっと私、さっきの、悪いけど、さっきの言葉にちょっと傷ついたんだけど、ね。っていうようなところから、お互いの間にあるその結び目をお互いに認識して、で、それを ほぐしていくっていう作業をとにかく丁寧にする。それをしないでほっとくと、だんだんだんだんと大きくなっていってしまう。ね。でだからその、結び目っていうのは、簡単にできるから、それをどれほどきちんと、毎日毎日の生活の中で、これはこう書いてありますね。瞑想の経験を積めば結び目が頑固になることを妨げる、防げるはずです。気づきの生活を実践している人は結び目ができたときに気づきます。正しく瞑想できているなら、それを放ってはおけません。すぐにその結び目を解いて、幸福が長く続くように努めようとするはずです。で、だからこれも素晴らしいですね。心の解放という時の心とは、人を不安にさせ、苦しめ、方向を誤らせるような様々な思いの塊を指しています。心を開けば、ね、集中の光が対象のありのままの姿を照らし出し、解放に導いていきます。これは糸にできた結び目を解くのと同じです。心を落ち着け、じっくりと取り組んでいきましょう。落ち着いて満ち足りた気持ちで、心を隅々までよく観察すれば、どんな混乱からも解放されます。息を吸いながら、すべての結び目が解けるように心を開く。息を吐きながら、すべての結び目が解けるように心を開く。ね、これね、ちょっと来週やります。ね、ちょっと今日はとてもじゃないけど、できないので、ね。で、どういうことかというと、ここでね、もう自信を持って言っているのは、要するに心のどんな結び目も本当に集中して、瞑想していけば解けるよ。だから 自分の心の中にあるあらゆる結び目をきちんとチェックしようよね。チェックしてこうやってそれをほぐしていこうよねっていう作業ですね。まあ、これをどうやるかはまあ来週やりますけども、このなんていうかな覚悟でもあり、この解放感なんですよ。あ、要するになんかぐっちゃぐちゃしてるけども一つ一つ解いていけるよ、ほぐしていけるよっていうね。なぜほぐしてるのかとか、まあ、そういうことはまたあと来週やりますけども、このだから心のだから地獄の釜の蓋が開いてとんでもないのが出てくるんだけども、出てくるもの、それを全部結び目だからそれを全部ほぐしていけるよねっていうある意味自信ですよね。で、その自信を持てるか持てないかが皆さんを瞑想者にするかしないかです。で、瞑想する人間というのはその自信がある人ですね。ですか。そしてそのほぐしていくことで自分の心は解放されるっていう自信がある。はい。ね、これがあって初めて、なんていうかな、もう我々はずっと心を無視してきた。で、心を無視せざるを得なかった理由っていうのも歴史的にもあった。ね。だけどもうこれ以上心を無視することはできないし無意味だっていうこと。で、だけど心を無視しないで心を見始めた時に途端に地獄の釜の蓋が開いてとんでもないものが飛び出してくる。だけどもそのとんでもないものも所詮は心の結び目に過ぎないから、それを丁寧に丁寧にほぐしていけばほぐせる、ね、で、そのだからそこにはやっぱり自信がなきゃいけないし、コンフィデンスがなきゃいけないしね、絶対大丈夫だっていうね、そうして初めて我々は心を、自分の心をしっかりと見て、自分の心の地獄の釜の蓋が開いたとしても、そのそこから飛び出してくる全てのものを、解きほぐしていける、ね、そうして初めて我々は、何者にもとらわれない本当に自由な幸せな生活ができる。で、自分が本当にしたいことを本当にできる、ね、もう世間の価値観とか、ね、あの周りの人のことをビクビクビクビク神経質に気にして、自分が自分でなくなって、ね、自分が自分の人生を生きることがなくて、だけどもそうやって、昔だったらまあ本当に奴隷になって、だけどご主人様は奴隷をこき使うけども少なくとも生活は保障してくれた。だけどもそれそのご主人様もあの倒産したんで要するにご主人奴隷の主人が倒産したようなもんですからね。だから奴隷であったってもう生活保障されないんですよ、ね、だったら奴隷であることやめようよ、ね、もうやめよう。そして奴隷じゃなくて一人の自由な人間として生きていこう。だからそれはだけど今まで奴隷状態だったから自由な自由人ってのはどういうかよく分かんない、ね、あのでそういう不安もあるかもしれないけれども、自由人になる一歩はまず自分の心を見ること。そしたらそこからとんでもない化け物が出てくるかもしれないけども、それも単なるノットに過ぎないから、その結びを解いていく。で、その結びの解き方は、来週ちょっと徹底的に見てみます、ね。そういう話です。はい、じゃあ一応今日はやっと話がつながった。つながって。はい、で、いよいよヴィパッサナ、チッタヌパッサナやりますよ。ね、はい、はい、じゃあ、主情無変性願とね、一緒に読みましょう。
主情無変性願と煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏の無常性願上、修行無変性願道、 煩悩無尽誓願断。法門無量誓願学。仏道無上誓願成。修行無変誓願道。煩悩無尽誓願断。法門無量誓願学。仏道無上誓願成。